ジオ。皆さんこんにちは。松戸ラジオポアロがお送りするレッツメイク松戸アクティブ、千葉県松戸市を元気にする情報や松戸を知っている皆さんが元気になるお話、よもやま話などなどをこちら小根本公園前ラジオポアロ K スタジオからお送りするポッドキャストラジオです。ポアロとはフランス語でネギのこと。松戸といえばあの問いに矢切のネギという答えが最も多かったのでこの名前になりました。全く役に立たないリアルタイムではないニュースをお伝えします。ただいま松戸暴風雪です。パーソナリティの上条英子です。そして
はい、伊勢丹行きましょう皆さん、かっちゃんです
の同級生コンビでお送りいたします。暴風雪です。あの収録ただいまですね、はい、1月21日月曜日、22日だ
月曜 日, 曜
日まで日曜日じゃない月曜
日、はい、あ月曜日
そう月曜日で、はい、もう予報がね昨日から暴風雪、
そう雪だ雪だってね、う
ん、その雪マークじゃないんです。あのヤフーの天気予報見てください。雪がね斜めってる、雪だるまが斜めっててすごい勢いでこう降りますよっていう ね予報だったんですけど、まあほぼ予報通り
当たるんだね。
うん、昼ぐらいの時にはまだ全然大丈夫かと、うん、
朝みぞれで、あ、このままみぞれがいいなと思ったけど、そうそう、う
ん、なんか気がついたらすごい白くなってて、すごい、 いやだから4年前にひどい雪の時にね、はいはい、あれをまた彷彿させそうだったので、うん、ちょっと怖いなと思ったんですけども、まかちゃんはねここに来る間にもうすでに転んでますから、
転びました
危ないからね。
歩いてたらなんか景色がえなんかえって思って、
それめまいとかの人でしょそれそ
う、なんかあの知らぬ間に手がこう地面をこう、ね、触ってたという、
本当にね、だからね、うん、あの何が怖いって降った後です。皆さん
降った後、う
ん、
はい、
降って、うん、一晩明けて翌朝早い時ぐらいが一番怖いんでね、
凍ってるしね、
うん、いやもうこれをね、うん、あの配信してる頃にはもう皆さん
もう雪は溶けて、
そう結果終わってるかも分かりませんけども、はい、ちょっとね今年寒いですから、うん、また低気圧が来れば降る可能性もあるそうなんでね、
ですね、
うん、備えましょう。
まだ1月ですから、
はい、まあ、一番寒いのって2月、うん、ですよね、うん、でたまには3月にも降ることがあるし、
うん、わけわかんない4月降った時もあるし、
あの桜祭りが始まるっていう時に桜の花に降ってた時があったからねだからまだまだ油断できませんから皆さん気をつけていただいて、はい、うん、はい、そんな中、まあ、雪が溶けてからでいいですが伊勢丹に行きましょ う、
はい、すごいですよ、まあ、あの北海道物産展ありますよ、行きました、
はい、
私いつも北海道物産展行ってますけど、はい、すごいです、なんか、うんうん、かき分け行かないとちょっと買えないぐらいの、
ね、だからね、もう物産展ってやっぱり本当前も言ったけど、うん、デパート特有のものなので、はい、もう本当に松戸の人はね、うん、遠遠くなっちゃうんですよこれから。
そう、うん、でいつも行っているちょっと発火のお茶を買ってるので、うん、はい、次お手紙いつもくれるので、
あ、
次どこ行ったらいいんでしょう私って言ったら、
そうかっちゃんなんかね、そうなんか祭事の人となんか異常に仲良くなるっていう、
そうそう、あのね、うずらの卵の方とかね、
はい、ね、
で、うん、結局ここら辺の近くだと、うん、まあ北千住にいつも行くから、じゃあ北千住の時に、うん、お声かけますって言って、でもなんかそれも寂しいなと、
寂しいですよね、うん、だからそういうこともあってね、ちょっと、まあ、覗いてこんな風だったなっていうことを目に焼き付けて、
そうですね、
もう、
伊勢丹自体がもう 30% オフとか、はい、結構あの値段もね安くなってるし、
うん、そうなんです、
すごいですよ人が、
多分だから閉店するまでの感謝フェスト続くんですけども、うん、はい、第1弾は2月6日までということでね、はい、まあ、第2弾第3弾と来るんだと思いますけれども、うんうん、まあ、皆さんぜひねこれを聞かせたいというか、うん、あのもうあとないですから、うんうん、寂しいですが、
なんか曲を作るらしいですね伊勢丹、
曲、
うん、そうなんか最後の、
うん、歌、
歌を作るらしいですよ
伊勢丹松戸店の歌。
そう、
本当、
うん、
どこが誰が誰が歌うの
なんかそれもちょっとまだはっきりした情報じゃないですけど、
はっきりしたらそれね、うん、聞きたいし、そう、流せるんだったら流したい、
誰が歌うんだろうとか、うん、
ね、うん、ちょっとでもそこまでね閉店だからってね、うん、そこまで盛り上がるぐらいだったらね続けるってことにもっと、
そう、あのあと1階のステージがね、うん、はい、結構今華やいてて、
そうですね、
アイドルさんとか
来てます、来てます、
うん、おたげしてる人たちいっぱいいて、
そうそう、12月もね、うん、すごい混んでる時に行ってみたらやってましたね、はい、アイドルさん、うん、だからちょっとね、まあ、最後にねパーッと賑やかにして、
う
ん、
そうです
散ると、うんうん、寂しいけどね、はい、まあ、とにかく皆さん最後なんで行ってください、はい、もうぜひにぎやかしてあげていただきたいと思います、はいはい、まあ、そんな松戸ですけれども、いや、あのもうそろそろ2月ということでね、うん、2月というと旧正月です、
はい、
豆まき、
豆まき、
節分がございます、はい、皆さん節分何してますか。節分
豆まいて、うん、恵方巻き食べて、
そうですね、
無言で食べて、
そう最近のそのね、はい、あの習慣としての恵方巻き、うん、まあ、恵方巻きは吉報を向いて、うん、何も言わずに切らずに、
恐ろしいよね
すごいよ ね、そうだからそれをやるのに、はい、なんかそれに乗っかって結構ね、うん、恵方ロールケーキとかね、
そういろいろなね、うん、なんか商品が開発され、
まあ、あのでもまあそれもお家でね楽しくやるにはいいんですけれども、はい、まあ、基本的にやっぱり豆まくということで、うんうん、神社で豆まき、
よく成田さんとかね、はい、いろんなお寺で豆まいたりとか、ね、神社、あの、あ、そうですね、
お相撲さんがまいたりとかね、はい、その時の人がねま、はい、いたりしてますけども、はい、松戸神社ではですね毎年年男年女の皆さんが、うん、はい、あのもう本当に台の上いやお社の上にね、はい、乗って
神楽殿、
そう神楽殿でね、うんうん、上下を着てですね、はい、みんなでお庭外福は内をするんですけれども、
そうです、
まあ、それがですね年男年女の方募集してます、
はい
はい、あのいつまでかというと1月28日までですから、うん、まだ間に合います、
間に合いますね、
はい
はい、
なので松戸神社にもし、
年は犬年です、
そう犬年の方、
はい、
あの
うちの息子に犬年なんだけど、うんうん、仕事だな
あの結構ねあの周りにね今年は多いんですよ、はい、あのもうちっちゃい子から大きい人まで、うんうんうん、年男年女がね
還暦の方とかね、
そうそう、だから出る方多いんですけれども、はい、まあ、2月3日土曜日の、うん、まあ、午後3時と午後6時、
はい、
で両方とも10分前までにおいでくださいということで、まあ、その前に申し込みをしなきゃいけないんですけれども、うん、発送料が8000円、そして紙下着で着る方は2000円かということで大体1万円ぐらいかかりますけれども、うん、まあ、それで納めていただいて、それでまあ本人の厄除けにもなるんですよね、
うんうん、
でそれでまあなんかいろんなもの巻くんでしょ。
去年ね、うん、私行ったんです実は、
はい、
3時は仕事中なので行けないですけど、6時、はい、うん、一生懸命仕事終わって、
はい、
すごかったですよ。ちゃんと、うん、ちゃんと巻い、当たり前ですけどちゃんと巻いてます。で多分ね、うん、常連さんは多分袋とか持って豆をこう巻いてる時にこう何下で受け取るみたいな、
はい、
でお菓子とか、うん、それこそちょっと虚偽になっちゃうみかんとか
そうみかんはね危ないっていう話がね、うん、
でもみかんも投げてくれたりとか、あの多分お子さんもいらっしゃるので、うん、お菓子とか、うんうん、スナック菓子とかね、
あ、うん、じゃあないろいろ巻く、
そうそう、
なんかあれみたいだね、お家建てる時のね、そう、
はいはい、
いろんなもの巻くんですね、
はいはい、
もうそれもらってまたその豆でお家で豆巻くみたいな感じですかね、そうですね、そう、だからそういうねこともありまして、
うんうん、なんか知ってる人が巻いてると、あ、こっちにおい、こっちに来てってね、う
ん、なんかね楽しいよね、うん、なんか知ってる人が巻いてると、うん、なんで皆さんね、あの見に行くのももちろん、
はい、
見に行ってそのお豆をいただくのももちろんですけども、はい、年男年女の方は巻けますので、
はい、
もしよかったらね、
結構もらっちゃいました私、そんななんか、うん、うち私のところには、ま、来ないかなと思ったけど結構まんべんなくね巻いてくれるので、
あ、そうなんですね、はい、まんべんなく
まんべんなくあのいろんな方向に、
うん、
はい、
じゃあまあそれをねまたもらっていくのもいいかなと思いますんでね、うん、ぜひちょっとそれも見に行っていただきたいなと、
はい、
でそう、まあ、豆まきが終わった後にですね、うん、2月はなんかいろんなことがありまして、はい、そう伊勢丹絡みなんですけどね、うん、この間あのデリさん、
デリさん、
はい、はい、あの松戸市議会議員でラッパーの、
はいはい、
もうラッパーとしては本当に日本でも本当に有名な方なんですけども、はい、デリさんがですね伊勢丹広場でイベントやりますってご連絡があったんですよ。
すごい、
そうご連絡いただいてですね2月の10日です、
はい、
2月10日の日にですね伊勢丹広場であのいろんな方がいらっしゃってあのやるんですって、
ラップ
とかね、もちろんデリさんでしょ、うん、あとルナさんってミスターマリックさんのお嬢さん、
あ、うん、よくあのさんまちゃんの番組で親子で出たりする
あの方もラッパーなんですけども、はい、あとティナさんとかスパイシーチョコレート、グラフィティライターのトミー・イーさんとかね、結構有名な方が出てきて2時から7時まで2月10日の日の2時から7時までやるそうです。でもちろん無料でいろんなお店も出るそうです。なのであ
のキッチンカーみたいな、
そうですそうです、なんで広場でね結構楽しめるそうなので皆さんよかったらぜひ行っていただいて、まあ、2時から7時なのでお仕事の方はお昼はちょっとあれですけど、まあ、5時6時7時あたり、まあ、ちょっと暗くなってね盛り上がるかなと思いますので、
10日は土曜日、
あ土曜日、
うん、
土曜日、
土曜日、
そうか、私のカレンダーこれ金曜日になってる土曜日ですね、うん、じゃあ土曜日だったら2時から7時までいいじゃないですか、皆さんいろいろね見れるかもしれないし、いいじゃない、ね、なんでそこにね行っていただいて、でキッチンカーも出ますんで、うん、でまたね本当ねデリさんのラップすごくて、
すっごいパワフルだしね、
そうなんですよ、あの私たちの世代ってあんまりほなラップって最近触れるぐらいで、はい、だけど若い方たちはもう小さい頃からそういう触れてらっしゃるから、はい、もうすごいもうちょっと出ただけでわーとかなって、で、まあ、あのラストサマーフェスの時にね、はい、飛び入りで飛び入りでというか
無理やり、
そう無理やりというか、えなんでデリーさん出てくんないのぐらいの感じで
今日の明日でなん
て、ね、そうそうそう、うん、で言って、でそれで出ていただいたんですけども、はい、いや本当にあのパワフルで、うん、あのいろんな方いるでしょラップって、で私なんかはほら素人だから、あの夜中にねいろんなのやってるじゃないですか、あの見るとさあの下手くそだったりとかなんだこんなのと思ったんですけど、うんうんうん、本当のラップは本当にすごい、うん、プロです。プロってすごいなって思ったんですけど、うん、ぜひね、あの、あんまり普段触れない方にも聞いていただきたい。うん、本当に、うん。で、すごくね、あの、とても真面目な方なんですけど、ラップをやると、また不良みたいな感じに戻るんですよ。あの感じのあのギャップもまた素敵で ね、
うん。
よかったらぜひ、2月10日土曜日ですね。2月10日土曜日の2時から7時で伊勢丹広場、プラザ広場でやりますので、ぜひ皆さん、よかったら。
楽しみ。う
ん、でしょ、うん、なんかね、なんか、すごい、美味しいイベントなんですよ、うん、そんな有名な方がたくさん見えるっていうことはね、うんうん、多分まあデリさんの声かけだと思うんですけども、せっかくですからぜひみんな行ってみていただきたい
な。デリさんもね多分伊勢丹には思い入れがあると思いますよ、
うん、そうですよ、うん、中部省だもん、
地元だし、
そう地元だしね、うん、であそこで遊んだりとか、うん、いろいろみんな思い出があるわけでね、はい、だからなくなってほしくないっていう気持ちと、うん、まあ、なくなってしまうんだったら、うん、もうすべてせめてもの花向けをってみんなが思ってるっていう ね、そんな感じですので、よかったら皆さんもぜひ見に来ていただきたいと思います、はい、それとですね、外観でねまたイベントありますよ、
この間夏でしたっけ、
はい、
暑い時にね、
暑い時にありましたけれども、はい、外観今度はですねサバイバルパーク、2月11日日曜日なんですけども、
翌日ですね、
そうです、うん、松戸初の高速道路東京外環道路オープン前のスペースで、そこで学ぶ災害や大停電を考えるサバイバル防災イベントです。でこちらもね入場無料、体験エリアもあり、家族や友達を誘ってぜひご参加くださいということで、今までの防災は震災、津波、台風、水害事故などを想定した避難用品の、あのものが多かったんですけれども、長期間の停電を想定した防災について考えたことはないのではないでしょうか。現在電気は空気や水のように当たり前のように生活する上で必要不可欠なものです。大規模な停電が起こったとき、私たちはどのような生活になるのかを知り、今までの防災に加え新たな知識を学びましょうというものなんですね、はい、なのでこちらもねぜひ行っていただきたいなと思うんですけれども、あの防災いろいろな意味でね、
はい、
うん、あのいろんな観点から必要かなと思います。で道の、まあ、通る前の道っていうことで広いですしね、いろいろそこに行ってみるっていうのもいいですし、そういうことを学ぶっていうのもいいと思います。もちろんお子さんも参加可能ということでね。でこちらもですね、あの JC さん の主催です。 JC というのは松戸青年会議所、
はい
はい、ですね。で皆さんあのご存知のお店も出ます。
お、
はい、あのコロッケさんとか、
はい、
であと他のところは、ね、詳しくはまだ出てないんですけれども、よくねあの出られる皆さんは出られるんじゃないかなと思いますので、子どもももちろん参加可能と書いてありますから、ぜひぜひ行ってみて体験して歩いてみていただいてもいいかなと思います。でまだ歩いたことないっていう人はね、もう開く前に一回歩いた方が絶対、
うんうん、
いいです。
だって道路って車が通る道だからね。
そう、あびっくりします。
あ、歩けないもんね。
こんなに広いのかとか、うん、こんな景色なんだと立って、ね、うん、見ると、でこんな天井が高いんだとかね、はい、すごくねいろいろなことが、ね、発見もありますので、ぜひ行っていただけたらなと思います。サバイバル防災グッズの紹介をしたりとか、記念グッズの大抽選プレゼントイベントとか、そういったものもたくさんあります。でお時間としてはですね、今ちょっとね資料を見てるんですよ、見てるんですよ、ポスターを見てるんですよ。
11時から
かな、うん、はい、11時からですね、はい、11時から、4時までですね。で5時で終了になりますけれども、いろいろありますよ。ミッション1、あなたは火を起こせるか。ミッション2、ロープを使いこなせ。ミッション3、高速道路を満喫せよ。うん、ごめんね、 字がちっちゃかった、うん、いろいろあります。なんでこちらねぜひ見に行っていただけたらなと思いますので、場所はですね県道1号線中屋切交差点近く、東京外郭環状道路上ということですね。なので中屋切 のバス停から、
はい、
歩いてすぐ
もう目の前ですね、
はいはい、降りればすぐ分かりますんでね、うんうん、ぜひ皆さん行ってちょっと体験していただけたらなと思います。お天気がいいことを願います。
そうですね、
雪が降るとまた大変ですでもね天気いいって言って本当思い出すの、うん、夏のね外観のこのイベント、本当に
時はね
暑いというか
もうね直に日が当たって、う
ん、あの夏、うん、一番暑い日だったんじゃないかと
かもしれない。
あのあとすぐ涼しくなっちゃったじゃないですか、はい、だからねあの日は暑かったと、うん、で今度はまたこの日は寒かったというね、まあ、でも寒くても、ね、お天気良ければ日差しはすごくもう全部日差し浴びれるというかもうあの影がないところなんで ねぜひ行ってもらえたらななんて思います、うん。そんな困難のイベントがたくさん続きます。
その前ってか今週ですけど、
はいはい、
松戸競輪をちょっと紹介してもよろしいでしょうか。
そう、ぜひ、そう、私もそれね言おうと思ってたのよちょっとは。そう、うん、それ言って言って、はい、松戸競輪のね、
松戸市観光協会杯が今週の金土日です。26、27、28と、は
い、もう今週ですよ、
はい、
これ1月ね今週の話、う
ん、はい、ありますよ松戸競輪。皆さん、はい、北松戸降りたらすぐですからね、
はい松戸競輪杯、
はい、で松戸競輪の松戸市観光協会杯なので、
はい、
またいつもの
コロッケさん
コロッケさんって、なんか違うコロッケさんだと思うんですけど
焼きねぎコロッケさんです。あの、はい、ね、さっきの外観にも行きますよって言いましたけども、
あ、はい
はい、あのなどを販売するって書いてありますの で、
そうです、ね、
いろいろな
松戸グルメが盛りだくさん。
そうですね、
はい、
で
いつも あの長い、うん、ソーセージ
長いソーセージ長いソーセージ、そう、はい、あの篠さんのね、はい、いろいろ皆さんいらっしゃった
りますし、うん、パンもね、
はい、
パンデヒロさん
ですね、パンドヒロさんですね、
はいはい、パンもありますし、
はい、で入場料100円なんでね。
そうです、ちょっと100円入れていただいて、うん、あ、別にあのいいんですよ、車検買わなくてもいいですから。
そう、まあ、あのせっかく行ったらね、はい、買うのもいいんですけども、うん、で10時からですね、
はい、
10時から16時までやっておりますので、
ちょっと早い、こう割っちゃいますが、ナイターがないのでね、うん、はい、3日間、
まあでもいいじゃないですか、ちょっとそこで運試し、
うん
うん、運試しするのもありかななんて、はい、思いますけどもね、
は
い、
最近あの結構ガールズ競輪って人気なので、
あ、ありますね、ガールズ競輪、
そう、女子が、ね、
はい、
走る、
女子が走る女子が走るね、はい、ガールズ競輪人気ですね、
はいはい、あとね、応援大使カルフェ、はい、ステージライブ、
はい、いろいろあります、はい、なんでちょっとねあのプラッと遊びに来て、
なんかせっかく松戸にこういうね、うん、競輪場があるっていうのをちょっと見ていただけると、
いや、ね、あのね、
松戸はいろんな施設があるんだなと、
そうそう、びっくりする、はい、あの初めて上に上がって見たら、うん、その広さと綺麗さと、はい、こんなスペースが、うん、こんな駅の真ん前にあるのねここみたいな ね、 ね、そうだからとってもそれも楽しいので、うん、まあ、あのもちろん、ね、インスタ映えします、
はい、
うん、上からぜひ撮っていただいてね、はい、どんどんインスタに上げていただいたりしてもいいかなと思います、うん、行ってください、ね、ぜひ今週です、もうすぐなんでね、ぜひ行ってみて遊びに行っていただけたらなと思います。続きまして松戸経済新聞ニュースのコーナーに参りたいと思います。今週の松戸経済新聞ニュースはですね、私たちもよく知ってるあの人です。
よく知ってる、
はい、よく知ってるあの人です、
はいはい、
松戸の主販店開花立春朝搾り販売、朝搾りの元祖という記事です。酒の日暮らしは2月4日開花立春朝搾りを販売します。立春の日の未明に最高の状態で搾り上がるように作られた立春朝搾りは全国約30の酒蔵が行いますが、開花の第一酒造、こちらは栃木県佐野市にありますが、そこが元祖だそうです。栃木県内で初めて全商品特定名称酒を採用した蔵元の朝搾りの純米吟醸生原酒を楽しむことができます。当日は店主の日暮武弘さんが自ら酒蔵で搾った後、神社で家内安全、商売繁盛、無病息災、受験合格などのお祓い記念を受けたものを販売します。日暮さんは本来は酒蔵に行かないと飲めない味で、クロードの技術努力の結晶を味わっていただければと話しています。立春の搾りたての原酒ならではの提案もあります。 恵方巻きのように最初の一杯を恵方を向いて飲む人や恵方に向けて空き瓶を飾る人もいます。今年の恵方は南南東なので試してみていただければとおっしゃっています。1週間後、1ヶ月後、半年後など時間による味わいの変化を楽しみたい方は数本ご注文するのをおすすめしますともおっしゃっています。営業時間は10時から20時、日曜定休。立春朝搾りの申し込みは1月29日締め切りですというニュースです。
はい、
はい、私たちの同級生コンビ この同もう一人同級生なんですけれども、はいはい、あの日暮らし酒店のですね、日暮らし商店のたけちゃんの、はい、お話でした。はい、このね、開花立春朝搾りは、はい、ツアー組んでね、うん、皆さんで行ったりとかもしてるんです。
これ
ね、そういう人行ってましたよね、うん、どうでした、その時は。
佐野まで行きましたよ。
はい、
あのあそれはそれで、あの酒蔵さんはすごくこう丁寧に、うん、あの紹介してもらったり、はい、あの見せていただきましたけど、はい、この開花の朝搾りもすごい美味しいです、う
ん、なんかね、結構これってね、
一瞬の搾りたて、
うん、はい、すごいんですよ。あの私の全然関係ない場所に住んでる友達も、はい、これをもうすごく楽しみにしてる。
あの本当出来たてなので、うんうんうんうん、ちょっとねシュワシュワシュワっていうかね、
プシュプシュ
プシュプシュプシュってね音がするんですね。
ねえ、うん、なんかなかなかないね、あの経験ですよね、うん、これもね。でしかもそうやってお払いまでしてもらってってことなんで、はい、うん、それこそ受験とかね、そういういろいろなことでね、
この今の時期に大事な、
うん、大事な、はい、ね、だからその日本酒のこのなんて言うんでしょうね、ヌーボーですよね、
うん、
いわゆるね、そうそう、日本酒ヌーボーということで、うん、でまあ、あの日にちがこう経っていくとまた味わいが変わっていくっていうね、うん、のもまた一つだと思いますんで、いやこれね、でも本当にみんなね、行った人の話聞くとすごい楽しいっていうし、もうすごい楽しみにしてる人多いんですよ、
はい
はい、なので松戸では日暮らし酒店、日暮らし商店で買えますので、うん、酒の日暮らしですね、場所は皆さんあのご存知かなと思いますが、伊勢丹のすぐ近くの旧水戸街道沿いになります。はい、伊勢丹の前の道を、駅から行きましたら、八尾銀さんの、八尾銀さんだっけ、八尾ゴンさんだっけ、八尾七さんか八百屋さん、うんうん、八百屋さんの方向へ右へ行きます、はい、でそうすると突き当たりますので、突き当たったところが日暮らし商店になりますのでね、
ですね、秘密堂さんの斜め前みたい
な、
ね、
そうです、なんですぐ行けばね、はい、あの分かると思いますので、うん、そちらに行っていただけたらと思います。
すごいね、うん、あの本当に変わってるっつっちゃ失礼ですけど、はい、こんなお酒飲んだことないっていう、うん、思いますよ皆さん
思ってすごいねそれ、うん、そうだからね、この、まあ、日暮さんなんですけれども、はい、まあ、もちろん日本酒のこともね、うん、あの聞き酒師の資格を持ってらっしゃるし、はい、ワインの時にはねよく私も話題にしますが、うん、あのソムリエの資格を持ってるのでね、本当、はい、お酒のことは何でも聞いてくださいということで ね、うん、はい、こんだけ宣伝したんだからね褒めてよたけちゃんということでね、はい、ということで、はい、松戸経済新聞ニュースのコーナーでした。そうね、寒いと日本酒ね、うんうん、なんかあの頭あったかくしてね、うん、熱燗でも美味しいけど、はい、そう新酒も美味しいということですね、はい、で続きまして広報松戸ピックアップのコーナーに参りたいと思うんですけれども、ね、松戸競輪も、ね、載ってますよ、
はい、
旧名松戸競輪の、うん、松戸市観光協会杯も載ってるんですけれども、で私ねちょっとピックアップしたいなと思うのがね、消防団員募集、
お
ー、町のヒーローヒロイン松戸市消防団員募集という記事です。6面なんですけれども、いやあのね、消防団の方意外と多い
そう
っていうことに、
はい、
気がつきます。
結構いますね、
はい、いらっしゃいますよ、はい、であの松戸ベジフルクラブをやっていただいている、ね、あの農家で野菜ソムリエの成島さんなんですけど、はい、成島さんも消防団です、
はい、
で結構いろいろな話を、ね、うん、お伺いしますけれども、まあ、あの本当にね、あの偉いみんな、ちゃんとそうやってね自分のお仕事の他にちゃんとそういう活動してるっていうのもね偉いなと思うんですけれども、これ、ね、消防団って何かっていうと、江戸時代に組織化された町火消しが前身と言われています 、
はい、
伝統ある組織ですね。普段は仕事や家事など自分の生活をしながら地域防災のリーダーとして我が町を災害から守るという使命感のもと、地域に根ざした幅広い活動を行っています。東日本大震災や阪神淡路大震災では多くの消防団員が人命救助活動、住民の避難誘導、救援物資の搬送などの活動をしました。地元の地理や地域の実情に詳しい消防団員の活動が効果的な災害対応につながりました。 松戸市では10方面隊36個分団の約600人の消防団員が地域住民の安全と安心を守るためにさまざまな活動をしています。ということで、応募資格はですね、市内在住在勤の心身ともに健康な18歳以上55歳未満まだ大丈夫まだ大丈夫団員の身分は特別職の地方公務員として保障があります。待遇は年報酬および災害や訓練などの出動手当を支給ということなんでね、まあ、ボランティアではありますけれども、ちゃんと出た時にはそういう実費というかそういうのもいただけますということですね。5年以上勤務した場合は退団の時に退職報奨金を支給と。で、公務災害保障、消防団活動中に負傷した場合もありますね、ちゃんと保証があります。で、お洋服、被服の支給、表彰制度、あと音楽隊員ね。
そうですね、そうなんです。音楽隊員さんもすごいですよ、
はい、音楽隊員
本格的ですよ
にも、はい、これ応募できますということなのでね、うん、興味がある方はぜひ消防団、ね、こちらの消防総務課消防団担当というところが市役所にありますので、そちらに問い合わせいただけたらなと思いますが、本当ね、こう思い出しただけでもね、もう十何人知り合いますね。あっちとこっちとあっちとこっちとみたいな感じでね、だから結構皆さんね、本当にやってらっしゃる、
うん、
まあ、55歳までと思わなかった、結構いけるね、ね。いや、なんかほら30代までとかね、そんな感じかなと、
若者だけかなって、
うん、と思ったけど、うんうん、今皆さん元気だからね、50代の方う、ね、うん、だからいいんじゃないかと思いますので、もしねよかったら応募してみて、
大人になってこういう制服着るっていうのは、うん、あんまないでしょう。
またね、ラストサマーフェスの時にね、はい、第5分団の皆さん来てくださるんですけど、ね、まあ人気、ね、もうあのコスプレの ね仮面ライダーとか、
そう
そう、と同じもんだと思ってるから、
そう、もう子供さんがね、憧れの目で見てるもんね。
そう、しかもあのコスプレ体験ができるんです。すごい面白いことに、ね、コスプレしてる女の子が、うん、その上からさらに消防団のコスプレをするみたいな、うんうん、なんか面白い現象も起きてて、でやっぱねすごくヒーローですよね、かっこいい、ね、うん、かっこいいっていう面もありますし、もうぜひそれみんなすごく体鍛えててね、なんかあの立派だなとも思いますのでね、うん、ちょっとやってみたいなと。あとね、地域活動にあまり馴染みのない方も、はい、こういう活動をつの、ね、通じていろいろ知り合いができたりとか、
う
ん、
そうですね、う
ん、貢献できたりとかもするので、うん、もしよかったらちょっとね、あの話を聞いてみてやってみていただくのもいいかななんて思います。はいはい、それとですね、続きまして11面なんですけれども、森のホール21で極上の演奏を聴こうということで、読売日本交響楽団の特別演奏会のお知らせです。で、こちらなぜ私お知らせするかと言いますとですね、はい、私は常盤平中学校の吹奏楽部にいたんですけれども、はい、同級生が吹奏楽部の、ね、皆さん、あの結構音大に行ったりなんだかしてるんですね、うんうんうん、で、私の今まだ仲良くしてる、まあ、あの仲いい友達がいた国立音大のですね、あの武蔵音大かな、このとにかく音大の同級生があのいるということで、私見に行きます、うん、こちらなのでちょっと宣伝です。日本トップレベルのオーケストラ、読売日本交響楽団読響×コバケンの名コンビの公演は各地で完売続出の人気を誇ります。さらに今回は国際コンクールに次々と優勝し、世界の熱い注目を浴びる実力派バイオリニスト服部百音氏を加えた特別な編成です。この夜だけ森のホール21だけの極上のオーケストラを堪能してみませんか。日時2月27日火曜日19時から、会場は森のホール21大ホールです。出演は小林健一郎氏が指揮、服部百音氏がバイオリンです。費用は全席指定 S 席4000円、 A 席3000円で、未就学児のお子さんは入場が不可です。問い合わせは同ホールチケットセンターで0473843341 0473843331です。10時から19時月曜休館ですので、その以外の時にねお問い合わせをしてください。で、普通にその今かちゃん今無言で見ている、ピノメイトにも載ってますね、
はい
はい、なのでこちらチケットまだ売っておりますの で私はもうね、あの確保してあります。行きます。はい、
結構演奏の曲目がもう決まってて、はい、モーツァルトの歌劇フィガロの結婚、
はい、
チャイコフスキーの交響曲6番、
はい、
いろいろ
割と、うん、あの皆さんね、聞いたことある曲が多いかなと思うんですけども、うんうん、ね、その同級生のね、あのお友達は、はい、あのホルンのパートなんですね、うん、でなんかその同級生曰く、なんかあのすごく 上手ですごい感動しますと、感動するから一緒に行こうと、はい、で感動して自分一人で泣くのが恥ずかしいから一緒に行こうって言ってるぐらい、本当にねそのプロも認める素晴らしい演奏だそうなので、ちょっと私もすごく楽しみにしておりますので、そう別に時の同級生が出るんじゃないんだけど、同級生の同級生が出ますんでね、ちょっと行ってみようかなと思ってますし、さすがねやっぱ 森のホール森穂ですね、こういう方々が来てくださるという本当にすごいなと思いますので、ぜひ皆さんも、ね、
大ホールですからね、
そうです、よかったらこの極上の演奏を、ね、聞きに行ってもらえたらななんて思います、うん、はい、まあ、寒いですけどね、まあ、そういういろいろ出かけて行っていろんな、いろんなほっこりした思いをね、
はい、
あのしたいなと、で、まあ、とりあえずねまず今週末ね、今週末いろいろあります、あの松戸競輪杯とかもありますので、はい、まあ、いろいろ皆さん暖かくしてねお出かけいただいて、転ばないように、
転ばないでね、
は
い、
もう大丈夫でしょう多分ね雪の予報は1日2日だったんですけど、はい、もう明日以降晴れるってことなので、うん、まあ、おそらくこれが配信される頃にはもう晴れてると思いますが、はい、まあ、この後もねいろいろまだインフルエンザも流行ってますから、
流行ってますよ、
はい、十分皆さん気をつけて暖かくしていてくださいね、うん、はい、というわけでラジオポアロでは松戸を元気にする情報をお待ちしています。ラジオポアロ公式ページは fm松戸.com です。ラジオポアロで検索していただければ一番目に出ます。公式ページ内でこのラジオポアロの過去の配信も全部聞けますので、ぜひぜひチェックしてみてください。 Facebook ページもあります。ぜひ皆さんいいね押してくださいね。 Facebook 以外にも Twitter もあります。ぜひぜひご意見をお寄せください。というわけで、はい、次回の配信までバイバイ。ラジオポアロ。